はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、10月2本目になりますけど、今回もラロッカさんとやるのは、ネットフリックス配信映画の感想をネタバレなしで話す、ディギネットフリックスをやりたいと思いますが、今回のお題作品は、自分ロンペが選んだ作品で、人生って素晴らしい、未払い美だとなります。まずは、この作品の概要を読んでみます。ひょんなことから出会った共に重い病を抱える二人。互いに支え合いながら、残り少ない日々の中で愛を見つけ、生きる意味を見出そうとする。となっております。では、今回はこの作品の感想をラロッカさんからお願いします。
お願いします。この映画最初に字幕みたいので、真実の報告に基づく最も実用的な結婚取引、最も感動的な永遠の契約っていうのが出て始まるんですよね。まあ、だから、あ、これ結構事実に基づく話なのかなと思いながら見始めるんですけども、まあ、そう思ってみると結構、すごいな、すごいというか。まあ、要は、リンミンという腎臓病、重い腎臓病を抱えた24歳の女性が主人公で、この人が、まあ、腎臓移植をすれば、その、今、透析とかね、週3回、毎回4時間透析しなきゃいけないとか、まあ、いろいろ大変な、本当に序盤にこんなに腎臓病だと大変なんですよとか、いろんな薬だとか、栄養の管理とか、体重の管理だ、血圧だみたいなのを、本当、入念にチェックしながらして、プラス透析もしなきゃいけないみたいな、この生活から抜け出るというか、ためにはやっぱ腎臓移植が必要で、で、その、なかなかその移植し、その、まあ、基本、普通は、何かで亡くなった人の腎臓を移植してもらうっていうことみたいだけど、その、なかなかその、まずその亡くなった人の本人もしくは家族が移植に同意してなければ移植してもらえないし、もちろんそれ、その腎臓の血液型とかいろんな型が合わないと移植できないしみたいなことで、で、このリンミンが考えたこととしては、インスタグラムみたいのでね、こう動画で発信するんだけど、私の腎臓の型があって、しかもその、もう、なんだろうな、こう、重い病で、あまり余命がない方っていうのに、を募集して、で、私はあなたと結婚して、あなた、その後、あなたの、まあ、亡くなってしまった後の、肉親だったり、いろんな、まあ子供がいたら子供だったりの面倒を見ますから、私と結婚して、亡くなった暁には、まあ私に腎臓移植のための腎臓をくださいというようなインスタグラムみたいなのを流して、要はその、腎臓、例えば、型が合う人が見つかったとしても、優先的にはなかなか回ってこなくて、やっぱ優先されるのは、うん、家族であるっていうことなので、そこが大きなポイントで。で、その、でも、一瞬流すんだけど、動画を、そういうお願いしますっていうの。でも、すぐ消しちゃうんだよね。
うん。
だから、こんなことしちゃいけないと思ってたら、その、ちょっとした合間に、その動画を見ていた、リュートという若者が、これも多分、20代だと思うんですけど、いて、で、この子が悪性脳腫瘍の病気なんだけれども、
うん、
出て、あなたと結婚しますよって突然、ストーカーのように現れてくるみたいな。その概要では、その、 愛の物語とかね、もう書いてありましたけど、序盤はもう、お前来んな、みたいなことを。もう、リンリンは流したけど、もう、いや、そんなことやっちゃいけないと思ってるから、でもそこに急に、私と結婚してあなたに人生あげますよって男が現れて、しつこくつかまたしつこくてね、とにかく行くとこ行くとこに、で、お母さんを世話してくれるみたいな感じではあるんだけど、その間のお母さんの世話はどうなってんだみたいな感じも、序盤はね、した。まあ、後半見ていくと、その母さんは別に、今はまだすごい健在でお元気な方だったっていうのはわかるんだけど、まあ、だからね、その最初の真実の報告に基づくうんぬんかんぬんのところから、最初の序盤の展開で、わあ、これはとても重い話なのかなって思って見てたんだけど、結構そのリュトの出現で、コミカルなね、もう話になっていくんだけど、で、まあだんだんその、最初は来るな来るなって言ってんだけど、またこのリンミンに腎臓病プラスですね、遠くに住むリンミンのおばあちゃんが骨折しちゃったとかで、
うん、
両親と一緒に住んでたんだけど、両親がちょっとおばあちゃんの面倒見に行かなきゃいけないって言って、まず一人暮らしになっちゃって。ただ、その家なんか、他の人に売りたいから引っ越せって言われちゃってね。だからその、一人で引っ越しもしなきゃいけないみたいな状態になって。でもうそうなってくると、ちょっと頼るのはしょうがないけど、リュートになっちゃうみたいなね。
うん。
とにも。あれして、だんだんこう、二人の関係が深まっていくみたいな。本当この序盤はとてもコミカルで楽しく見えたし、よかったなって思いながら見てて、中盤以降ですね。リュートに、関するある事実がわかるんですけど、
うん、
そっからちょっと本当僕、まあ、どうしていいんだろうって思っちゃうか。いや本当ね、途方に、あ、久しぶりに映画見て途方に暮れたなみたいな感じ。いやだから本当ね、まあこれがどこまで事実の話に基づいてどこからフィクションか全然わかんないんだけど、いや彼完全フィクションだって言われてもとても上手な話し運びだと思うし、いや ここからのね、あ、どうするの、どうしたらいいんだろうっていう感じから、ラストに向けていく感じは本当に良かったなって思いました。で、これタイトルが人生って素晴らしいっていう、ね、日本題だけど、現代はこの映画の中に出てくるある歌があるんだけど、これもタイトルなのか歌詞なのかわかんないですけど、日本語に訳すと、信念がある限り太陽は揺り動かせるっていう、それがタイトルになってて、元の中国では。結構これ、なんか前、何でしたっけ？弱くて強い女たちっていう映画、ここであった時も、本当のタイトルは、孤独の子に味っていう、コミっていう、その中国の、歌のタイトルだったんだけど、なんかそっちの方がいいんじゃないって思ったけど、これも、ただまあ信念がある限り太陽は揺り動かせるって、そのままやっちゃうとね、愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけないみたいなことになっちゃうから、なんかでもちょっとこの太陽とか組み込めなかったかなっていう気は、ちょっとね、しましたけど、でもまあ、悪くはないタイトルだと。まあ、というのは、やっぱり、どんな境遇でも、人生って素晴らしいって思えれば、生きていけるんだよっていう、僕にはとてもこの映画からメッセージを感じて、それって、やっぱりこう、今描くべき一つ、映画として、フィクションとして描くべき一つの役割な気がしていて、そこは本当しっかり描いてたから、いや、僕もさ、これ、ロンペさんなんかもっとだと思うけど、僕もちょっと病気とかになったらさ、それだけでも辛いのに、病院高いお金払わなきゃいけなかったりとか、なんて不公平なんだろう人生はって思うけど、別に病気に限らずそういうことって本当にままあると思うけど、でも、 ある瞬間人生って素晴らしいって思えたら生きていけるなって思うことがあって、それって僕よく映画とかドラマで本当感じるんですよね。映画かドラマか多くて、これもその一つだったから、本当素晴らしい映画だったなと私は思いました。っていうのが感想です。
はい、ありがとうございます。では、続いて自分論評の感想と、僕が作品を選んだんで、選んだ理由も含めて話したいと思います。この作品は、中国映画ですけど、吹き替えはなかったんで、字幕で見てみました。この作品は、実は日本でも、かなり限定的ではあったんですけど、劇場公開されていまして、東京だとですね、新宿に、シネマート新宿って映画館がありますけど、まあそことかで、今年2024年の春ぐらいに、1週間限定とかで上映されてたんですね。で、まあ、評判は良かったみたいなんですけど、まあちょっと評判聞いてる間にもう終わっちゃったっていうような感じ。で、まあ、それがネットフリックスに来たっていうのが、まあ、選んだ理由として1点。と、あとですね、先月、ラロッカさんが、ネットフリックスで選んだ作品、日本映画、余
はい。
命1年の僕が余命半年の君に出会った話と、ちょっと、あらすじを見た限りでは、設定が似てるかもなっていうふうに思ったんですね。だからもしかしたら同じような題材で日本と中国のアプローチの違いが見れるのかなと思って選んだっていうところですね。で、まあ見てみて、やっぱりかなり、そのさっき言った2作品で比べると、描こうとしての方向性は違うなっていう感じはしたっていうところですね。その先月やった余命1年の僕が余命半年の君に出会った話は、青春プラス爽やか難病ものみたいな感じ。ラロッ
そう
カ
で
さ
す
ん
ね。
の言葉をね、借りると、ベタな描き方っていうのが、あったっていう、まあ、方向だったと思うんですけど、まあ、今回の人生って素晴らしいは、まあ、青春もあるとは思うんですけど、プラス、笑い、そして結構ね、泥臭さみたいな方向なんですよね、こっち側は。まあ、しかもその、余命1年のでは、ほぼ、言及がなかったような気がしている、経済的な問題とかも、がっつり焦点を当ててるっていうところですね。で、まあ、だからその余命1年のは、まあ、2人とも難病だったけど、まあ、先月説明したように、片方は病気を隠していたんですよね。片方が。で、それに対して今回の人生って素晴らしいは、まあ、双方が、まあ、最初から病気だってことを知っている状態。ただし、女の子の方、人民の方は、まあ、移植を待ちながら、透析を続けている、なんとか生きようとしているのに対して、この男の子の方のリュウトは、脳腫瘍で、結構ね、どうやら治療は難しいだろうから、まあ、いろんな面を考慮して、結婚して自分の腎臓を移植したらどうかってことを言っている。まあ、だから、自分が結構死んだ後の親の心配とかをしてるっていうようなことなんですね。まあ、というのが前提の設定なんですけど、まあ、実はこの設定の中に、まあ、さっきラロッカさんが後半出てきた部分と同じだと思うんですけど、ある秘密が隠されていて、それが結構映画の後半で明かされて、まさに結末に影響していくっていう。ところですね。で、これ若い二人の話で、特に前半とか笑える部分もありますけど、やっぱりね、まず大前提として、病気との戦いとか、 治療とか、その日々の暮らしの大変な部分を本当に、これでもかってぐらい描いてますよね、この映画って。だから、まず人民の投石のとこですよね。投石って、まあ、そのね、腎臓の機能がうまく働かない状態の人が人工的に、まあ、いくつか方法あると思うんですけど、機械に血液とかを通して、血液透析ってやつが僕らがよく知る方法で、この映画のリンミンも血液透析をやってるんだと思いますけど、やっぱね、大変だなっていうのが改めて思ったし、僕は結構身近な友達にも近年この透析が必要になった人がいるので、なんか大変そうだなとは思っていたけど、この映画見るとそこが本当によくわかるし、なんかこういうとこ気をつけなくちゃいけないんだなっていうのもわかったりするっていうところですね。自分じゃなくても。で、僕は過去に2回ほど大きな病気をして治療はしてますけど、まあ、透析とは無縁、まあそことは関係ない病気なんでしたことないんですけど、僕が2回過去にした病気って、10年前に、治療した病気は、いわゆる、抗がん剤の投与が必要だった病気だったんで、それはね、点滴でやるんですよ。で、基本的に、まあ、投与してるときは苦しくないんですけど、長いですね、それもね。2日とかやるんですよ。で、投与のときは、入院してやるんですけど、そのときは別に大丈夫なんですけど、やっぱね、投与中というよりは、夜の頭痛と翌朝の吐き気みたいなのがすごいっていうのがあるんですけど、これは一気にできないんで、期間を空けて、僕は8回やったんですけど、だからそれだけで半年以上かかっちゃったっていう感じ。なんですけど、まあ、透析じゃないですけど、ちょっと、長い半年以上を結構、なんか、思い出した、過ごした10年前を思い出したり、この映画で見てしたし、あと僕はもう一回別の病気やってて、これは5年前でもう、ラロッカさんとも出会った後なんで、ラロッカさんもご存知だと思いますけど、口の病気を、中の病気をして、ね、当時シネマクティフ東京新聞もお休みして、すごい心臓手術したんですけど、その手術って、口の中の、まあ、すごい内容の手術なんですけど、口から食事ができなくなるんですね。で、通常、食事ができなくなると点滴するじゃないですか。で、もう僕の場合、口がしばらく使えないだけで、食道とか消化器系は全然大丈夫なんですよ。だから、そういう場合って、お医者さんがどうするかっていうと、点滴で栄養を取るよりは、やっぱり、食事で栄養を取る方がいいって言うんですよ。まあ、それはそうだろうなって感じなんですけど、じゃあ、口が無理な場合どうするかっていうと、鼻から食事するんですよ。すごいでしょ。本当にするんですけど、まあ、と言っても、鼻でもぐもぐできるわけじゃないんで、どうやるかっていうと、鼻から管みたいのを入れて、ドロドロした食べ物みたいな、まあ、飲み物ですよね。みたいのを点滴みたいにして長い時間かけて流し込んでいくんですね。で、
そのほうがいい、点滴よりかは。
いいらしいんですけど、体のためには。もうね、これがめちゃくちゃ嫌で、うまく流れなくなったり、看護師さんがね、スピード調整したりするんですけど、早く入れすぎるとすぐ下痢してしまったりっていうのが、すごいしんどくて、僕はこのしんどい状況を脱するために、もう気合で結構ね、状態を回復させていくことになるんですけど、結構ね、そういうのも、この透析とか見て思い出したし、僕はさっき言ったように、この映画と同じ病気じゃないし、同じ治療じゃないから、この映画の彼らと同じ状況ではないんですけど、やっぱり、なんでしょうね、重い病気の治療をすると重なるなと思うところはあるんですね。 で、これ、今回の映画とかって、いわゆる患者への取材とか、治療における取材って本当多分しっかりしてるんだなっていう、そういうところは思っていて、病気が関わる映画っていろんな描き方あると思うんですけど、その病気の辛さとか、治療の辛さをしっかり描くっていうのは、その一つのアプローチだと思うんですけど、特に僕が自分と重ねてしまったのは、この映画のまさにその後半の展開にも関わるところなんで、詳しくは話せないんですけど、その脳腫瘍を抱えるリュトは、彼はすでに過去に大きな手術をしてるんですよね。で、その時の手術の後に、ICU に27日間いたってことを言ってるんですよ。この ICU って、よくね、医療ドラマとか見てると出てくる言葉で、急変した患者さんとか入るイメージありますけど、大きな手術をした後に、集中した管理が必要な人もこの ICU に入って、専用の医師とか、専用の看護師がいて、24時間体制です、見ることになるんですけど、僕はさっき言った、自分の5年前の手術の後に、この ICU に1日半入ったんですよ。このね、ICU での手術後の ICU が本当に辛くて、詳しく説明するのすごい時間かかんで省きますけど、僕の口の手術って、他の部分、体の他の部分からの移植も伴う手術だったんで、口と首と左腕と左足を同時に手術してるんですよ。で、だからもうほぼ全身動けない状態なんですね、手術の後。しかも口手術してるんで、全く喋れないです。だから、その手術が終わって麻酔が切れて、最初はその ICU で目が覚めるんですけど、最初時間も本当わかんなくて、だんだん状況が分かってくることなんですけど、そこから本当地獄の苦しさで、何にも伝えることができないみたいな状態なんですね。で、僕、生まれてから一番苦しかったのはいつかっていうと、多分ICU に入った1日半だったと思うんですよ。で、僕ね、1日半でも、そんだけ苦しいのに、この映画の中のリュートは、まあ、手術のね、状況とか内容も違うと思いますけど、ICU に27日間いたっていうのを聞いて、僕はほんとゾッとしてしまったっていうとこですよね。でも、まさにこの映画の中でリュートも、その手術の後のことを話すときに、ICU に入って、初めは時間も分からずっていう、まさに僕が思ったことを話していて、だからそういうところすごい自分と重なったんだな。多分、本当に手術をした人の話を聞いて、脚本に落としてるんだなっていうのは、そこは本当思ったっていうところですね。だから、このリュトが実は隠していたっていう内容ともつながるんですけど、すごいね、説得力がある映画の描き方だなと思って、すごい見たってとこですね。もちろんだからそれって、大きなね、病気をしたことない人にも伝わる部分があると思います。ね。まあだから、まあちょっと、その病気の描写のことを主に話しちゃいましたけど、主演のね、若い二人、本当に素晴らしいですし、そんな辛いシーン、ばっかりじゃなくて、後半に待ってるね、トランシーバーを使うある場面があるんですけどね、こことかね、非常に素晴らしいので、まあ、ネットフリックスにあるんで、ちょっと、辛い部分もありますけど、気になる方はぜひチェックしていただきたいなっていう一本かなという内容でした。評判は聞いてたんですけど、ああ、いい作品だったなっていう感じ。かなってとこですね。はい、以上になります。
ありがとうございます。やっぱりあれですか、何もできないし、時間も進んでんのか分かんないみたいなのが辛いみたいなことなんですかね。
僕はまあ具体的に言うと暑かったんですね。 動けなくて暑いのに、暑いですってこと言えない？
そうか。
多分ね、半日中言えなかった。暑いってことは伝えられなかった。看護師さんとか一生懸命毛布とか被してくるんですけど、いらねえと思いながらずっと
やってたの。いや、それ聞くと本当、もっと実感しました、この話の、リュトの、思いっていうのかな。
まあ、レポが、まあ、あることを隠してるんですけど、なんか、僕は、あ、それもわかるなって思いながらちょっと見ちゃったってとこですね、なんかね。
そうね。一見なんか、ちょっとね、普通に元気そうに見えるところがね、また、でも本当に、脳圧が上がると眠くなるみたいな感じ。
ね、急にね、電池が切れたよりね、バタンってなっちゃう。
そう。だからそこも、前半はすごくコミカルには見れるんだけどもね。いや、本当にいいキャラクターだった。両方とも。で、本当になんかちょっとこう、病気だからこそのちょっと肌が荒れてる感じとかもちゃんと出してたりとかね。ここも丁寧な作りになってたなと思うし。
リンミンがね、結構だから、過酷な環境にいるから、結構、周りに結構、切れてるようなキャラクターなんですよね。だから、早くここ開けろっていう不動産屋さんとかに結構ぶち切れたりするんですけど、まあ、よく考えるとそんな不動産悪くない気もするし、不動産屋さん悪くない気もするしっていう部分もあるけど、まあちょっとね、彼女の、日々の暮らしとか苦しさを見るけど、あ、もうなんか周りがみんな敵みたいに見えちゃうのかなっていうのもわかるって感じもするしってところですね、なんかね。
ある気がするなあ。あそこに本当に引っ越しを重ねるかねとやっぱり思っちゃうね。まあ、ここはフィクションなのかな思うけど。
ねえ、両親2人とも行かなくても片方でよくないとか。
そうなの。ね。でもそこ、だから両親がいないっていう設定にしたところがまたね、ここ聞いてくるっちゃ聞いてくるんですけ
も
ど
ちろ
ね。
んそうなんですけどね。
だから、
両親片方残っちゃったらあんなにならないんで。
いや、本当でも、おいおい。いや、リンミン、いや、本当リンミンが、切れるのもしょうがないなって思っていましたよ。まあ、そうね。だから、なんだろうな。でも、ずっと、だからといって病気っぽいってことじゃなくて、ちゃんとこう、透析で、彼女はデトックスって言ったけど、デトックスした後は、本当ちゃんと観光の PR とかのね、ウェブの仕事とかもして働いてたりもしてるし、この辺もリアルですよね。
そうですね。
ただ難病ものっていうことを選ぶんじゃなくて、ちゃんと働いてもいるしっていう。でもね、結婚式出ても、出たものをそのまま食べる。ことはできないしね。
やっぱ食事の制限とか厳しいですよね、こういう病気の人はね。
パサパサのお肉しか食べちゃいけないとかね。
いやー、食事の制限は辛いなって思いながら見てますよね。僕は、口の手術をしても、ただ口が開かないだけで、なんでしょうね。何でも食べれるから、でっかいハンバーガーとかはガブって食えなくなりましたけど、それだけなんで、ちょこちょこだったら何でも食えるんで、全然やっぱな、食べれるっていうのはやっぱ嬉しいなって感じがしますね。
まあなんか、日本に住んでってさ、本当テレビとか見てるとさ、まあグルメ番組ばっかりやってるから、そんな、本当もうテレビとか見なくなっちゃうでしょうね、きっとね。
いやーね、だから、元からそんな食事に興味がない人だったら、それほど影響ないのかもしれないけど、僕、もともと食べること好きだし、やっぱ辛い、やっぱ食べないものが制限されるとか、何かが食べれなくなるっていうのは、辛いよなって思っちゃいますね、なんかね。
僕もちょっと健康診断でコレステロール注意されましてね、最近。
ああ。
まあ、なるべく油物とかさ、お肉とかは控えましょうって言われちゃって。まあ、だから、今後もずっと食べていけるようにちょっとね、今はちょっと注意しようかなとね、思ってますけど。
ね、まあまあ、僕らもね、そういう年齢になってきたっていうことだよね。
でもこの子たち20代前半だもんね。
いや、そうなんですよ。僕とかの病気もなんか年齢的には若いって言われますけど、ちょっとね、この若さでこんな大病を抱えるっていうのはちょっと辛いですよねって感じですよね。
まあでもその抱えた2人がね、どういう決断に至るのかっていうところはやっぱりだったし、いや、ほんとこれも、もうさっき感想で言いましたけど、今映画として描いてほしい内容だったなって本当に思いましたね。
やっぱ中国映画こういうとこうまいんですよね、やっぱね。
あ、そうそう、そうやさ、ユトがさ、ユトは宇宙が好きでじゃないですか。有害生命体がいるかもみたいな。実は、たまに人間をさらって、その人間の病気を治して、また地球に戻してるみたいなね。あの辺の話とか、最初はちょっと笑いながら聞いてたけど、だんだんなんか投げてくるというかさ、あれ、その宇宙に憧れちゃう気持ちもなんかわかるなって思ったしとかね。そこがその、おっしゃってたトランシーバーにもつながっていくというね。いやー、よくできてました。本当に。
なかなか見応えのある作品で、若い二人も良かったし。
リンミンのね、両親もちょっと冷たいみたいな言い方しちゃったかもしれないけど、実はね、とても後半ね、いいシーンがあったりとかもしますので。ゆとのお母さんもそうか。
そうですね。ねえ、まあ、リトのお母さんはね、まあ、この映画で隠されてる秘密のところにも関わってくるんですけど、なかなかね、彼女は彼女で大変な思いをするっていうことですからね。
リンミンがここから離れられない理由とかもね。あ、そういや、結構ここはそういや、リンミンが観光 PR してたっていう話しましたけど、ちょっと調べたらここは湖南省の長沙市っていうところらしくて、かなり中国でも歴史のある古都みたいな。だから奈良とか、感じるとこみたいで、やっぱりあそこの観光の PR っていうのは結構仕事としてもね、いい仕事だと思うし、ちょっと北京よりもかなり南の方でしたね。中国。北京のずっと南に下ってって、まあ、台湾と同じぐらいの緯度なのかな？みたいなとこでしたけどね。ああ、全然知らなかったから。でもかなり歴史ある街みたい。あ、そこもちょっと垣間見えますよね、この映画でね。
そうですね。ネトのお母さんをちょっと案内してあげるみたいな場面もあったりするんで、まあ、観光映画とまではいかないけど、なんかね、そういうとこもちょっと、確かにちょっと見れるってとこですね。
おじさんの像みたいなの一緒に撮ったの見ました。え、毛沢東らしいですよ。
あ、そうなんですね。
なんか、日本で思う毛沢東とちょっと印象が違う感じ。もうちょっと髪がもじゃもじゃしてて、こっちの毛沢東は。もなんかね、面白かったし。いやー、でも、かなり僕は良かったです、この映画。
いやちょっとね、日本、中国対決だったけど、ちょっと日本負けちゃったかなみたいな感じのとこ思いますけど。
ねえ。もうぼやっとした余命とね、もうしっかりとちゃんと医療監修した映画との差は確かにありました。
まあ、ちょっとね、方向性が違うだけであって、描こうとしてることはもしかしたらお互い成功してるかもしれないですけどってところだと思いますけどね。
両方と
ま
も、もう一回見たいなと思いました。
あ、僕らね、両方見ましたけど、ぜひね、他の方も、に比べてどうだったのかってところ、判断してほしいなって。 思いますんで、似たような病気ものですけど、たまたまね、ネットフリックスに2つあるんで、ぜひ、両方見ていただければと思いますね。はい。というわけで、今回のディニーネットフリックスは、人生って素晴らしい、ビバラビダの感想を話してみました。では、今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、今月もオンライン上で、Netflix の新作映画の感想会を開きます。それはマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS と言いますが、今月のお題映画は、In Her Place、知事の映画の In Her Place という映画で、監督はマイテ・アルベルディさんです。で、これは10月11日から配信になっています。その MCTOS の感想会の日程は10月24日の木曜日、10月24日の木曜日の日本時間の夜9時半から、日本時間の21時30分からになります。申し込みをしていただきたくて、申し込み先はシネマアクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい、あれですね。ちょっと、南米が通過時になってますけど。
あ、そうですね。
まあ、いろんな国の文化を知れるっていうのはね、まあ、ラロッカさんがね、その国のことを調べるぐらいなんで、映画でからそういう、あんまり知らなかった国のことを知れるっていうのも面白いかな。
そうですね。
思いますね。うん。
裁判所もみたいなんで、シリーズのところも見れるかもしれない。
じゃあ、あれですね。空に翼ロスの人もぜひ、ちょっとね。
こう、かもしれない。かもしれない。うん、確かに。
裁判もの見たいって人もぜひね。
いきなり、あなたはギャルになってしまったので。私は戸惑ってます。
現在。あ、そうですか。僕は、見てませんって感じです。
はい。
まあ、ちょっとね、法廷物の転職面もあるらしいんで、うん、じゃあちょっと、僕まだ、僕らが、ね、収録してる時点で配信になってないんで、まだ見えてないですけど、ぜひちょっとチェックしてみたいと思いますんで、皆さんも、ぜひ、作品を見て、もしなんか感想を話したいとか、人の感想を聞きたいってことがあれば、マンスリーシネマトーク OS に参加いただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。